こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
もうあったかなってね。
いやいや、あったかい、しかも暑いですよね。
せやね。僕のあったかいっていうのはね、朝3時の話なんですけどそうそう、朝3時でも、
うん、
朝って言っていいんですか、3時って。
まあもう朝ですね。朝どうなんでしょうね。
そう、ちょうど中間あたりに湿度計とか言いますもんね。
そうね。
そうそうそう。だからね、もう3時でも、ちょっと薄手のジャンパーみたいなんで、
あ、でもね、
うん、
ちょっと寒かったですよ。
今日寒かったでしょ。
昨日も。
そうそうそうそう。
へえ、
うん。でもね、あの真冬に僕ずっと行ってましたからね。
うん、うん、
お天国ですよ今や。
いやいや、そらちゃいますわ、それに比べたらね。
朝3時の自転車ね。
はいはい。
うん、釣り竿持ってね。
うんうん。
うん、だからもうあったかなったなって言って、もう急にもう日光が上がって、日の出とともに暑なるけどね。
帰りって何時に帰るんですか。
7時半ぐらいですね。9時から仕事ですからね。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそう。
ああ、そんなことしたんでね。
そうやね。だからこの時間眠い眠い。お前。
なるほど。
そうそうそうそう。ピカちゃんがお元気そうでね。
いやいや、相変わらずおかげさまで。
暑すぎるのはやっぱりかなんね、そろそろね、この年になると。
僕ね、どっちも大丈夫なんですよ。
スキーやってたりしたなと、そもそも。
寒いのも大丈夫やしね。
雪大好きやもんね。
暑いのもね、いいんですよ。
ああ、で、普通ももちろんええし。
あ、普通もいいしな。
あなたはもう日本の気候バッチリじゃないですか。
全然ね、文句ないんですわ。
もう、ええー、なぁ。すごいね、文句ない人生ないよね。
まあ、僕は。働きませんもんね。もう暑いのは。
僕は暑いすぎるのはダメですね。
汗がすごいですもんね。
そう、30、今もだいぶ痩せて汗出なくなってきました。
ああ、ちゃいますか。
だいぶ、それはもう全然違います。20キロもちゃうかったら。そうそうそう、何の話なんですか。ね、でもまあまあ30ぐらいまでは許しましょう。
はいはい。
35度は勘弁して。
ちょっとね。
うん、ちょっともうふらつく。
うん、危ないですね。うん、
ちょっとね、体力整えなきゃいけないんですけどもね。
はい。
今日ね、ちょうどそのフェイスブックである方からメールいただいてて、久しぶりですということで、
はいはい、
ちょっと質問させてください。足立さんは今の日本とか、
うん、
これからの人類の行方とか、
はい、
どう思っていますか。
大きなテーマですね。
これでかいね。これからどのような社会を築いていくのか、
はい、
興味あってお尋ねしましたというね。
うん。
スケールでかいなと。
なんかすごい答え返ってくるの期待してありません？
なんかすごいこと僕考えてると、
うん、
多分思って期待されてるのかなと思ったんですけど、
はい、
僕ね考えてないんですよ、その辺のことって。
その辺のこと。
今の日本とか、
はいはい、
人類の行方とか、
うんうん、
うん、分かれへんから。
そりゃそうですよね。
そうやね。分かる。日本はどうやって、それ多分一側面、一感じ方じゃないですか、多分皆さん。
うんうんうん。
うん、今の日本はってだってね。
はいはい。
だって裏っ側なんか見えないしね。
そうですよね。
何がどうなってるのか全く分からないしね。
うんうん。
だからね、僕ちょっと考えてないんですよね。でね。
考えてもね、どうしようもないですもんね。
そうなんですよ。で、これからどんな社会を築いていくのかって、これは僕言えるんですけど、
うん、
やっぱり社会って集団意識じゃないですか、
はいはい、
いわゆる個人の意識が集まった繁栄ですから、
うんうん、
どうしてもまず個人が、
うん、
心の平安と出会う、
はいはい、
で日々安らかに生きることっていうのはね、これまずここはもう第一条件だと思うんですよ。
そうですよね。
ここをおろそかにして次はないかなと。
うんうん、
だからね、社会というものは自然に出来上がってくるもんやから、
はいはい、
うん、だからああ生きてるの安らかやなと、
うん、
外の世界から何かなかったら困るわみたいなんじゃなくて、やっぱりこの自分の心の中の平安っていうものであって、
うんうん、
外からなんか搾取してやろうとか、なんかこう あいつに勝ってやろうとかね、
はいはい、
うん、そんなドンパチドンパチしてるとやっぱり安らかに生きられへんから、
うんうん
うん、自分の中の争い事っていうのを終了させてね。
ああ、そうですよね。
ねえ、だから、そういう人が、まあ、過半数を超えたときに、
うんうん、
自然にですよ、
はいはい、
うん、本当に生きやすい世の中の仕組みというのが、
うんうん、
自然発生的に形成されるんじゃないかなと。
まあ、それがいつなるかっていう話ですね。
そうそう、いつかそんな日がやってくるやろうな、まあ、だいぶかかるとしてもね、
うんうん、
だからね、社会ってものはこうしようとか、なんかこうピラミッド型に作ったり、
はいはいはい、
誰かが考えたものじゃダメだと思うんですよ。
もうそこでもう支配とされるものになりますもんね。
うん、どんないい思想でも支配になってしまうんでね。
うん
うん、だってあの本人がその安らかさっていうのを感じてないわけですから、
うんうん、
トップが感じろってこれで感じれるぞって言って、うん、結局そういう主従関係っていうんですかね、
はいはい、
どうしてもやっぱりそうなっていくんですよ。
そうですよね、
うん、だから、ね、自然発生的な社会じゃなかったらやっぱりその本当の平和な社会っていうのにはなれへんやろうなと、
まあ、まずどっかのねちっちゃなコミュニティが出来上がっていってね。
そうやね、だからじわじわと広がっていって、うん、それはやっぱ誰かの思想に習うんじゃなくて、
はいはい、
みんながそれを自然発生的にやって勝手にくっつくとかね、
うんうん、そうですよね、
うん、だからやっぱ個人の集まりだっていうことをやっぱ忘れたらいかんのかなと、
うんうんうん、
だからこの可燃浄化っていうのもこれ決してあのオーバーな話じゃなくて、
はいはい、
やっぱり、まず個人が安らかになろうっていう道ですから。
そうですね、
うん、これはね僕はあの言うたら社会貢献、
うんうん
うん、みんなが浄化するってことは社会貢献なんだと、
はいはい、
うん、いうふうには僕は思ってますよ、
うんうん、そうですね、うん、
そうそう、だから一つ浄化金を飛ばすっていうことはもうこれ社会貢献をしているんだと、
うんうん
う
ん、
そういうふうに思っていただいても僕は間違いじゃないんじゃないかなと、
はいはい、
はい、いうふうにちょっと真面目な感じでね答えてしまいましたけども、
はい、
皆さんもねそういうな、どう、僕はどうかな、私はどうかなって考えてみていただいてね、
うんうん
うん、それで、そう考えるとやっぱり面白いし、うん、大事だと思うんでね、
はいはい、
うん、あの考えて、ああやっぱりそっか、やっぱり自分個人からか、まず自分からかと、
うんうん、
いうふうになったらいいですよね。
そうですね、
うん、はい、ということで、今月のイベントとしては今週まずは、
はい、
美香さんの梅温泉、
はいはい、
はい、ね、毎年恒例、今一番いい季節、
うん、そうですね、
はい、はい、日本のねこの庭園を見ながらですよ、
うんうん、
禅寺でね、音禅できるなんてね、
はい、
なかなかない夜も飲み会みたいなのがあるかもしれません。これあの必須じゃないんでね。
あ、そうなんですか。
あのこれパッケージじゃないというふうに、
パッケージじゃない、
必ずしもやるわけではないということ
で、あ、はいはい、
そういうのあるかもしれないよと、うん、いうことなんでね、まだあの庭園ありますよということだったので、
はい、
21日、ぜひね、行ってみていただきたいなと思います。
はい。
はい。それと、翌週の28日が、ピッカリさんののんき座と、
はい、
テーマは習慣というね、
はい、
ことでございまして、
はい、
前回も言いましたけど、習慣、いろんな習慣がありますよと、
はいはい、
その習慣を作るんでしたっけ、習慣化するための、
まあまあいい習慣はね別に問題ないんですけどね。
あ、悪い習慣をやめるってことでしたっけ。
やめるもあるし、やりたいけどできない、
うん、そういうことやんな、
うん、続けたい、やりたいけどまあ続けられないいうやつですね。
そうやね、
うん、
必ず皆さん一つや二つあると思うんでね。
そうですよね、
それをどうやったらそう習慣化しやすいかとか、
はいはい、
どうやったらその習慣になっていることをやめるかと、いうことを浄化ワークも使いながら、
はい、
分かりやすく教えてくれるということなんで、
はい、
のんきぜさんはこれ必須ですもんね、飲み会は。あ、必須じゃない、これも選択式やね。
あの来た人は来てもらったらいいんですけど。
そういうことやね、
はい、
うん、あの飲み会もそのままいることができるよと。
はい、そうですね、
みっちゃんやったっけ、
もうなんかむちゃくちゃ
もう覚える気ないね、ごめん、
覚える気ないでしょ、
覚える気ない、ね、じゃあ女性の名前ってことは覚えてるけどね、
はい、
うん、美味しい、ゆりちゃん、ゆりちゃん、美味しい、美味しい、はい、魚で、今ビールがうまい季節になってきましたんでね。
そうですね、
よりうまい季節ですからね、
はい、
ぜひすっかり気持ちよくなっていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで、よしさんの SBC はですね、そうか、翌日だよね、
29
の日曜日、はい、SBC グループレッスン、これね、
はい、
サラスワティ、
はい、
ボイスコントロール、
言えましたね、
あった、言えた、何も見ずに言いましたけどね、
はい、
ぜひね、女性限定ですけども、いろいろな効果が出ております。
あ、そうですか、
はい、もうすごいです、 女性は、なるほどこれは行きたいというような皆さん、効果が続々出てきてて、それでもホームページの方に感想文いただいてるみたいなんで、
はい、
またね、これリンク貼っときますので、
はい、
サラスワティルームの方にも遊びに行ってみてください。
はい、
はい、ということで本日はどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、どうしても許せない人がおり、その人のせいで人生をめちゃくちゃにされました。家庭も壊されました。お金にも苦労し、1年半ほどの間、380円の牛丼か100円の食品を3個買うかで何時間も考える日々が続きました。私は絶対にこの人間を許せません。どう消化したらいいでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。これはもう、
うん、
なんかリアルですよね。
ちょっとね、重たいですね。
ねえ、
はい、
だからもう無責任なこと言えないしね。
そうですね。
でもね、これちょっと悩んだんですよ。質問、まあヘビーというのもあるし、
うん、
やっぱりその許せない人ってやっぱりいるしね。いる人はやっぱり重いと思うんですよね。
そうですね。
どういう出来事だったのかってよくわかんないんだけど、やっぱり許せない、もう絶対一生許せないっていうね、
うんうん、
人もいらっしゃると思うんで、
はい、
ちょっとどうしようかなっていうのは伝わらないんじゃないかなと思ったんですよ。あんまりやっぱり常識とか知性では理解できない話なんで、
うんうん
うん、ああなるほどそういうことなんや、よし許そうっていうふうにはならないと思うんですよ。
はいはい、
話を聞いていただいてもね、
うんうん
うんうん、だからね、憎しみや苦しみ、まあ恨みのね、
うん、
念をこの思考で噛み砕いて溶かすってね、
はいはい、
これやっぱり非常に難しい。
ちょっとね、きついですね。
きつい、難しいっていうか、まあ無理に近いね、
うんうん、そうですね、
うん、だからどう消化したらいいんでしょうかっていうことなんですけど、消化するっていうのはちょっと難しいんですよね、
思考
では、
ね、うんうん、はい、
うん、だからね、その上でまあ気楽にね、もしかしたらちょっと小さな光みたいなのが見えるかもしれんし、
うんうん、
ね、なんとなくでもあっていう感じるものがあればいいなということで、
はい、
ちょっとやりたいと思うんで、気楽に聞いていただきたいなと思います。
はい、
はい、まず根本的な話なんですけども、
はい、
これね、無理に許さなくてもいいじゃないですか。
まあ、無理に許そう、また反動きますからね。
ね、結局許そう、うん、許そうとして許すっていうことはやっぱり今ピッタちゃん言うと反動くるし、やっぱり内心許してないんですよね。
そうですよね、
うん、許したるっていうのはやっぱり許してないんですよね、
うんうん
うん、ですからね、無理に許す必要もないし、まあ、許さなければいけないっていうのもこれも観念ですから、
はいはい、
ご本人が決めることじゃないかなと、
うんうん
うん、でね、やっぱり許さない苦というのと、
はい、
やっぱり許す苦というのかな、
うんうん、
いずれにしようかやっぱ苦なんだろうなと。
あ、そうですよね、
でもなぜ多くの人が許さない苦しみの方を選択するのかと、
うん、はい、
でやっぱりね、許さないことでちゃんと手に入るものがあるんですよね。
うんうん
うん、まあ、それはこの正しい自分、
はい、
とやっぱ被害者の自分というかな、
うんうん、
この2つのポジション、
はいはい、
うん、自我的にはね、手に入れたなんて自覚全くないですよ。
ああ、そうですね、
うん、1000% あいつが悪い、
うんうん、
明らかに私は被害者であると、
はい、
これもう自我的には全く疑う余地がないんですよ。
そうですよね、
そうですよね、
うん、
業界的には明らかに相手が加害者でね、
はいはい、
あなた様は被害者なんでございまして、
うんうん
うん、M さんが実際にどんなことをこれね、380円の牛丼か、
はい、
100円の食品を3つ買うかで何時間も考えるって、やっぱり相当な目に遭ってんのかなと、
うん、
うん、まあ金銭的なこともなんかあったんでしょうね。
ですよね、
うんうん、ですから具体的には書いてないんで分かんないんですけど、おそらく誰がその話を聞いても、うん、
はい、
もうそりゃ大変な目にあったよねって、
うんうん、
同情してくれると思うんですよ、
はいはい、
明らかにあなた被害者ですよってね、うんうん、あいつまでやっちゃないいうことになると思うんですね、
はい、
業界的にはそれはもう疑い余地がない、
うんうん
うん、加害者で ね、ある相手を許して、被害者である自分を放棄するなんてね、その中ですよ、
は
い、
ええ、
まず自我的にはありえない話なんですよね。
そうですね、
ですよね、
うんうん、
だから許す苦より許さない苦の方がまだマシ、
はいはい、
これも4対6ですよ、
うんうん、
どっちも苦なんですけどね、
うんうん、
うん、でも M さんがこうやってメールくれてるっていうのは、
はい、
やっぱり許してあげようかなっていうね、
うんうん、
やっぱりそういう思いがあるんじゃないですか。
許した方が楽になるとも思ってはるでしょうね、
多分思ってはるんですよ、
うん、
そうそうそうそう、さらさら許す気がないんやったらもうメールなんか
そうですね、
ね、送ってこないと思うんで、
そんな葛藤も起きませんからね、どうしようなんていう、
そういうことそういうこと、もう一生お前許さないで終わりなんでね、
終わりですもんね、
うん、そうそうそうそう、ダブル宣言的には許さなくてもいい、
うんうん、
許してもいいわけなんですけども、これね、許した方が楽になるっていうのは多分ね、ほとんどの人が内心ですよ、
はいはい、
分かってらっしゃる、
うんうん、
許した方が楽やるなっていうのはね、
うんうん
うん、でも許せないっていうのは感情じゃないですか、理屈じゃなくて、
はいはい、
うん、だから分かってんねんけどでけんっていう感じかな、
うんうん
うん、だから正しい自分っていうのって被害者をキープするって、これたびたび結局相手のことを思い出してね
そうですね、
ね、憎しみや恨みの念を感じなければいけないじゃないですか、
うんうん、
ね、だから結局のところの苦しいのは相手じゃなくて自分なんですよね。
そうですよね、相手は分かりませんもんね、どんな思ってはるか
分かりませんで、
うん、
うん、そんな藁人形なんてことはないですよ売ったらもうひえー言うんやったらね、恨んだらいいんでしょうけども、うん、向こうはビール飲んでゲラゲラテレビ見て笑ってるかもしれないし、いやい
やほんまですよね、
その時に自分は許さん許さんって言って苦しんでストレスやってね、
うん、
胃が痛いなんだなと思う、どっちがどうなんでしょうね。
まあね、
うん、だからね、こんな苦しみを一生感じ続けていくのか勘弁してくれよと、
うん、
内心自我ちゃんもそう思っています、
はいはい、
いるはずです、
うん、
なのになかなか手放せないのはなぜかというと、
うん、
これ、ね、やっぱり人生がうまくいかない原因をですね、
はいはい、
やっぱり第三者のせいにできるんですよ、
うん、そうですね、う
ん、これ申し訳ございません M さん、
はい、
うん、でもこれ本当なんです ね、
ね、僕もやってましたね、
やってたね、僕もやってたと思いますしね、うん、
はい、
あいつさえいなければこんな人生にならなかったのに、
うん、
あいつのせいで全てがむちゃくちゃだと、
はいはい、
こんな感じになってるんですよ。
そうですね、
うん、もちろんそれも原因の一つであることは僕は間違いないと思います。縁、うんうん、縁の塊ですからね、人生っていうのは、
はいはいはい、
そういう縁も一つの原因やけども、
うん、
でもそれだけじゃないんですよね、縁がやってきて何をどうするかを選択し、
うん、
その繰り返しで今があるわけなんで、ほとんど自分なんですよ。
ほとんどか 100% ですね
100% は言いませんよ、いろいろありますからね、うん、でも、うん、まあね、だからそんなことを認めてしまうと、この今この不幸である原因は自分なんだと、いうことになってしまうわけで、
はい、
これね、自我的には恐怖なんですよ、
うんうん、
もう嫌で仕方がない、
はい、
うん、困る困る、
そうですね、うん、
ですからね、許せない人っていうのは必要悪なんですね、
うんうん、
不快だけども、いてもらうと困るわけですよ、
うんうん、
だからなかなか手放せない、
はい、
許せない苦しみはずるずるずるずるそうやって続いていくんですね、
うんうん
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、
はい、
許せない人を無理に許そうとするんではなくてね、
うん、
まずね、自分の中にあるやっぱり聖者、
はいはい、
正しいと間違いですよね、
うんうん、
善悪のルールマイルールですよね、
はい、
やっぱりね、この手放しから始めてみてください、
うん、
人間業界って二元世界ですから、
はい、
正しい自分良い自分から解放されると、
うん、
もう必然的に間違ってる人や悪人をキープしておく動機がなくなるじゃないですか。
あ、そうですね、
そうですよね、
うんうん
うん、だから許せない人の出番がなくなってくるんですよ、
はいはい、
やっぱりマイルールがなくなると、
うんうんうん、
許せない人あれ出番ないよ、もう別に、
うんうん
うん、だってもう良い悪いないですからって、
ええ、
うん、自分の責任も何もないですわと、今この瞬間あるだけですわとなればね、
うんうん、
許せない人っていうのはいらなくなる、
はい、
でね、やっぱりマイルールの探し方として分かりやすいのはやっぱり合わせ鏡かなと。
そうですね、
まずここからは分かりやすいですよね。
うんうん、
うん、もう結構やったよって人たくさんいるんですけども、
はい、
相手に感じるのは自分の一側面である、
うん、
この大原則をですよ、心底、
はいはい、
腑に落ちてるよっていう人は、
うん、
まだそんなにおらへんのですよ。
ああ、まだこう上っ面をやってはるんですね。
うん、これは認めるけども、
うん、
あれだけは認めたくない、
はいはい、
うん、こんな感じに大体なってるんですよ。
うん、
で8割方認めてますよみたいな、
はいはい、
2割そんなもん、あんな父親が私のあれであれなんてみたいなあんなおっさんが私に、おっさんが私の中にいるなんてそんなもん絶対嫌ですよっていうね、
うん、
父だけはみたいな、そういう風になってる人がやっぱり多くいらっしゃるかな。
はいはい、
うん、自我はね、自分を棚にあげる、
うん、
これ何度もやってる話ですけども、やっぱりされたことに関しては超敏感なんですけども、自分に相手が何を感じるのかっていうのは、
うん、
これ全くの鈍感なんですよね。
あ、そうですね、
分かれへんっていうのはあるしね、
うんうん、
うん、だから記憶に残っているのはいつも被害者である自分、
はいはい、
加害者である自分なんて全然ほとんどいないんですよ。
うんうん、そうですね、
ずっと被害者なんです。被害者の記憶がいっぱい出てくるんですね。
うんうん、
うん、田中さん私を罵倒する、
はいはい、
田中ふざけんじゃねえ、お前みたいなゲスはとっとと死ねみたいな、
うん、
罵倒してんじゃんみたいな、
はいはい、
結局やってるんですよね。
うんうん、
汗鏡やると分かるんです。
ああ、そうですね、
うん、自分も罵倒する人間なんだけども、なぜかそこはスルーしてしまう、
うんうん、
うん、加害者と同じ一面があるということの自覚を、
うん、
この他人は汗鏡っていうのは申し訳ないけども、
はい、
産んでいきます、
うんうん、
認めたくないでしょうか、
うん、
でもここね、認めんと先進めないんですよ。
そうですね、
うん、それ自分ちゃうん、田中ですわみたいなことやってると、
うんうん、
いつまでたっても田中なんですよね、うん、だから田中さんは私を罵倒する、だから大嫌いだじゃなくて、それを汗鏡にすれば私は、人を罵倒すると、
うんうん
うん、あ、してたみたいなね、
はいはい、
あ、今はしてたみたいな、うん、死ね言うてましたわみたいな、
うん、まあやってますわほんまに、
まあやってない人いませんわ
そうですね、
そうそうそうそう、でも自覚がある人って少ないんですよ、う
ん、だから罵倒することが悪いとかじゃなくてね、
うん、そうそうそう、されることが、そう、
されるね、
そう、されることはね、
うん、
嫌なんですよ、
うんうん
うん、することは分からないから興味ないです、はい、
そうですね、
うん、そういう風になっちゃってるんでね、
うん、
うん、そうそうそうそう、でね、合わせ鏡徹底的にやっていただくと、
はい、
あ、確かに自分を分からんうちに誰か傷つけてるかもしれんなと、
うんうん
うん、被害者の自分も加害者の自分も同時に存在しとるなと、
はいはい、
いうことがだんだんですよ、感覚的に腑に落ちてくる、
うんうん
うん、ですから他人合わせ鏡だけでも許せない人は徐々に減っていきますけども、
はいはい、
でもね、決定打っていうのは、
うん、
やっぱりありましてね、
はいはい、
うん、それはやっぱり本当の自分は誰かと、
うん、
その答えに出会うことです。
はいはい、
うん、これが決定打です。
うんうん
うん、でだっての個人はどこにも存在せず、
うん、
ね、この世界は丸ごと一つの現象である、
はい、
この真実をやっぱり自我を超越した体験を通していただき、
うん、
感覚的に理解をすると、
はい、
するとね、誰も何もやっていないんだと、
うんうん、
ね、常識では到底この理解できないような視点が生まれてきます。
はいはい、
ね、許せない相手も、
ええ、
その人の個人の意思でやったことではないんだという理解ですね。
うんうん、
うん、だからひまわりがね、黄色い花を咲かそうっていうね、考えを持って黄色い花を探してるんではなくて、
はい、
ひまわりは法則通りなんじゃないですか、やっぱり黄色い花っていうのは。
そうですね、
もう種の時から決まってんじゃないでしょ
うか。もう決まってますよ
ね、成長しながら、うん、ひまわりが考えて黄色になっていくなんてことないわけでね、
はい、
人間もそれと全く一緒なんで、
うん
うん、それぞれがそれぞれに与えられた法則通りに刻々と皆さんが変化して動いてるだけなんですよ。
はいはい、
個人の意思なんて実はない、
うん、
個人の意思さえもうそれは法則なんですよ。
はい、
うん、そういうことはね、今は分からないと思うんですけど、やっぱり、本当の自分は誰かというこの旅のね、最終章に行かれたらこれが決定だとなる、
はい、
で自然にダメだよっていうのはありますよ、この人間業界のモラル常識があってね、やっちゃいけなくてやっちゃいけないし、
そうですね、
許せねえっていう、自分が被害を受けたら許せねえっていう気持ちはそれは当たり前の話なんで、
うんうん、
それと同時に今言ったようにその人個人の意思じゃないっていう、うん、その理解もあるんですよね、
はいはい、
うん、だからこれがどうしても最終的にはやっぱりちょっとしたことの許せないだったらいいけど本当に人生が、
うん
う
ん、
ね、もう終わってしまうようなことに出会う場合もあるじゃないですか。
まあそうですよね、
うん、事件事故とかね、
うんうん、
だからそんなこの適当にパパって言ってどうのこうになるような話じゃないけども、
うん、
でもそれは最終的にその本当の自分は誰かっていう答えに出会った時に、
うん、
本当にその人が楽になります、
はい、
そうですね、本人がですよ、
うんうんうん、
その理解が生まれた瞬間にね、
うんうん
うん、だから許すっていうのは相手のためじゃないっていうことは自分のためなんだってことですよ、
はいはい、
ここをね間違いない、相手が喜ぶわけじゃないですよ、
そうですね、
自分が楽になるんですね、
うん、
うん、だからね結局この世界の本質って一元ですから、許せない人って結局自分なんですよ、
あ、そうですね、
許せない相手はね、
うんうん、
ですから誰かを憎み続けるっていうのは、
うん、
やっぱり自分を憎みながら生きてるのと全く同じことなんで、
はいはい、
やっぱりどう考えても苦しい、人生が苦しい、
うん、
生きづらい、
はい、
うん、ですからね、ぜひね誰のためでもなくて自分のためにね、
うんうん、
1日10分でもええから、
そうですよ ね、
ね、あのこのマイルールの浄化、まあ、自己否定の浄化といいますかね、
うんうん、
善悪の、観念いっぱいありますんで、
うんうん、
見つけては捨て、見つけては捨てと、
はい、
うん、そうするとどんどんどんどんね、自分が軽くなって自分が本当の自分は誰だってことを思い出して、
うんうん、
人も許せるようになるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。